川隆のラジオの時間。
皆さんこんにちは。市川隆のラジオの時間、ナビゲーターの吉川亮子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております。市川さんこんにちは。
はい、こんにちは、市川隆です。431回ですね。
はい、
公開予定日11月末くらいですかね。
はい、
またこれでね、引きずっちゃうけどね、前回高校の文化祭の話したじゃないですか。はい、でやっぱりね、この年になって、まあ、海外不動産をやってる一つの理由として、僕は大学時代語学を専攻してました。でこれから海外に出て、英語だけじゃなくて中国語ね、専攻だから中国語も喋れるようになって、スペイン語も喋れるようになると、南米も含めて大概の、まあヨーロッパの国は別としていろいろ行けるよねと思って大学入りましたと。でその時はあまりにも授業がつまんなくて、もうすぐいいやつで、関係ない語学も生かすこともなく不動産業に入ったわけじゃないけど、たまたま不動産リクルートに入って不動産に行ってって話になったじゃん。でも結局海外不動産やってるってことは、自分の中で大学時代できなかったことをやってるわけですよ。で高校時代僕は何をしてた、まあプロレスやったっていうのはあるけど、別にプロレスはなりたかったわけじゃなくて演劇部だったわけですよ。
はい、
これを回収しようとし始めたっていう話を今日したいなと、ついに。
はい、ぜひ。
はい、じゃあ今日のテーマいきますか。
今回は市川隆が2025年から新しく始めたこと、大変だけれどこの年齢になって始めることで見えてきた面白さと楽しさについてというテーマです。
はい、これ仕事、今の仕事とは直接は全く関係ないんだけど、新しいこと始めました。これは何かというとですね、まあまだなってないから何とも言えない、今俳優を目指していると言った方がいいかな。
はい、
まあ役者さんですよね。でもまあこの年になって、そんなね、あの一流の人とかそういうところと比較できるようなところは絶対行かないと思うんで、まあ、どこまで行きたいかっていうと、まあプロとしてお仕事がもらえるぐらいにはなりたいなと思っています。でそういうシニアの人が集まるようなところがあります。でそれを分かっててそこのオーディションを受けたわけじゃなくて、実はたまたまドイツにね、出張に行ってたんですよ、私。2月に、今年の2月ですよ。で夜一人で暇だったわけですよ。で Facebook 見たら、ナレーター募集、オーディション、エントリーは1分で終わるって書いてあったわけで、40歳以上、経験、男女全て問わずで、とりあえずそのオーディション自体にお金かかんないと、ちょっとじゃあ出してみるかと、2分ぐらいでやっぱ終わりまして、そしたらなんだっけな、帰ってきて書類審査合格できて、書類審査だったのこれみたいな。で、オーディションがありますから、あのいついつ来てください。でそこの会社、まずそこの会社の認識もしてないわけで、要するに自分の中ではそういうものにチャンスがあるならやってみたいけどと思いながら、オーディション、あ、やっぱ結局これってタレント事務所とかのオーディションなんだなっていうふうに、そこで初めて現実を知って、あ、ということは実際に受かったらそこに入場するのにお金もかかるし、その後多分レッスンとかもあるんだろうなってことに、そこで初めて気づくんだけど、まあ別にそういうことをやること自体はあの面白いなという気もしたので、でオーディション受けに行きました。4月ですよ、大手ですよ、あのちょっと名前出しませんけど。でそんな1人当たり1分ぐらいしかないんだよ。で20人同じ部屋にいて、で1人ずつ なんだっけな、何かのセリフを読んだのかな、それと歌を歌いますか歌いませんかっていう、そ自由ですと。でその時に結果的に20人いるんだけど、一番から やってたら一番の人はもう帰っちゃうわけ、いさせてくんないからさ、一番の人は他の人が何やってるか分かんないわけよ。で私17番ぐらいだったわけですよ。
じゃ結構見れたん
です、ね、結構見れたわけですよ。で、あ、歌わないんだとか思って、だってアピールする時間って限られてんだから歌歌えばいいじゃんと思って、でもそのアカペラで、ほんのだからワンフレーズだけだったんだけど、
はい、
で歌いますと言って、何歌ったかな、夏の終わりのハーモニーの最初ぐらいかな、歌って、だから僕はこの声が大きいっていうのが一番アピールポイントだったので、割と大きな声出してちゃんと歌って、で、やったら、で他の人が見てたら、もう受かるなと思って、だから合格って、今度アメリカ出張の時に合格ってきて、合格したからにはこれちょっと、でたまたまそのね、事務所がね、家から近いんですよ。これはものすごく大きかった、だからラッキーとか思って、で今後の案内とかいろいろ来て、レッスンが始まりますよとか、でレッスンがワンクールで3ヶ月ですよとか、でそれが終わったらお仕事の話が来るかもしれませんよとかっていう状態の中で、今2クルール目なんです私。でまだそういう意味ではお仕事が来てませんが、あのいろんなことに気づいて、新たなことに気づいてくるので、
はい、
なるほどなと、なんていうのかな、選ばれ残るっていうのは本当大変だけど、やっぱオーディションを受けまくるっていうのはよくわかる。でただ今はだからレッスンやってるわけですよ。 高校時代演劇部だったじゃない私で俳優を目指そうとしてるわけ。これね、あの大学受験をしますかしませんかっていう、まあ大学になってからも演劇部入りますかってのもあるんだけど、まあ役者になるかっていうことを視野に入れたら、でもまあ大学行った方が、大学行けないんだったらねあれだけど、まあ、行けそうだし、まあまあ頑張ればいいとこも行けそうだしなんてことを思って行ったから、そこであんまりもう考えずに、で演劇部をやろうかなと思った瞬間もあったの。だけど大学の演劇って当時僕の中で言うとちょっと思想がかってるというか、ちょっと重たいなと自分の中では、分かんない、あの私の行った大学に演劇部が本当にちゃんと存在してたのかどうかも定かでね、まああったんだろうね。でもハンドボール部っていう高校時代になかったから演劇部やった、このハンドボール部がまたあったと、これちょっと4年間運動部でやってみるかっつってやってみたが、結果もう演劇とは離れちゃったんだけど、結構お芝居は大好きで見に行ったりもよくしてました。で塚公平さんってもう亡くなっちゃったけど、じゃあちょうど売り出した頃で面白くて、あれだって阿部寛とかさ、あの塚劇団で当時風間杜夫さんとか結構今でいうねすごい俳優さんとかがまだ出たての頃で、塚さんの芝居だけは面白くて、今でもいやなんかね傑作の15選の中に入ってるよ、熱海殺人事件っていう、
はい、
これがね本当に面白いんですよ。でやっぱり見に行ったりもしてたんで、まあ、そういう道もなくにしもあらずだけど、まあ食っていけるとかね、やっぱりその時にそこに飛び込むほどでもなくて、まあいい大学行ってどうのこうのって時代だったしっていう思うと、ちょっとやっぱり今思うと まあ、やり残した感がちょっと心の中であって、それ生かしてもちろんセミナーとかもやってるけど、本格的にちょっとそんなんで仕事になったらいいよねとか思ってみたりして、今実はやり始めているわけですよ。でレッスンに行ってるじゃないですか。でお芝居あの必修レッスンってなって、これ絶対1個は受けなきゃいけないんですよ。で7、9回、3ヶ月で9回あるのかな、3回休んだらもう単位落とすみたいな、絶対ほぼ行かなきゃいけない、
はい、
で行ってみましたと。たまたまその先生がどういう人かも、まあもちろんプロの役者さんなわけですよ。で、どんなことをやるのかなと思って、発声練習とかやるのかなと一切やんないわけで、結構深いんだよね、あの教えてくれることが、あの要はちょっとしたショー、まあ、パントマイムじゃないけど、こういうシチュエーションの中であなたはどういう動きをしますかっていうところとか、その後2人であるセリフをこうちょっとしたショート、まあ、エチュードっていうんだけど、それを読みながらやるんだけど、もう要はやっぱ素人が陥りがちな説明調になるとか、ただただ言えばいいんでしょうっていうのが、お芝居がかってちゃやっぱダメで、で一個ずつこうペアとかで やらせて、でもね設定が大事なんだ、その場のシチュエーションでこのセリフは決まっているから、このセリフを基本的に言うんだけど、設定っていろんな設定ができるわけ。例えば同じセリフでも夫婦関係のも成り立ったり、例えば刑事と犯人でも成り立ったりするような、ちょっと微妙なセリフだったりするわけよ、とかのをやってるうちにだんだん設定を考えるのも面白くなってきたり、で実際にそのセリフをシチュエーション変わるとものすごく変わってくるわけで、それを何が言いたいかがやっぱ一番大事なんだっていうわけ、何が大事なんだっていう、それを言いたいことをちゃんと分かってて、それを相手の話をまた聞きながらそこでどう思うかって話とか、まあ高校時代を思い出してね、その棒読みは絶対罰だったわけで、この人は今何を思ってるんだっていうのをやっぱりずっと考えろというふうに、結構あの OB の先輩が合宿の時に来て、その人プロの役者を目指してたから厳しいんだよものすごく、学芸会の延長では全くなかったから、プロの役者もだから言われたもん、スリッパ飛んでくんだもん昔、全然変わってないよ、何言ってんだよって、セリフただの棒読みだからもう抑揚も何もないよって俺言われたのを思い出して、だからそこら辺はもう結構ね、表情とか仕草とか何を考えてっていうのとかをヒントになってやっていくと楽しいわけですよ。それでまあそれはそれで今また2クール目のレッスンに入ったりしてるんだけど、まあ一緒にいる仲間も個性的なんですよ。でも40歳以上って縛りがあるじゃん、
はい、
ある意味だから別にそこであの結婚相手探してるわけではないけど、みんなやっぱり面白い、ね、経歴は一癖もあるよ二癖もある、6割離婚してたね、別に離婚者が悪いというわけじゃないですけど、やっぱそういうで、ただ女性の方が多いね、男性はだからなんでこの子に来てんだろうなみたいな、でもね結構面白い人がいたり、いろいろ話ができるだけでも楽しいし、でもレッスンとなるとプロの人から本格的にやっぱ教わるわけですよ、まあ金払ってるよレッスン料ってね、
はい、
いやー面白いね。でたまたま、でもそんなにそのなんていうの、あの授業もこの授業もいっぱい受けられる仕組みではないので2個しか受けられないんですよ基本的に。であとでも有料でなんかプレミアム授業みたいなのがあって、それも受けてもいいよってなるんだけど、なかなか私もそうは言っても週何日もそんなことやってられるわけじゃない、現役のね社長さんですから、まあ1日だけ週1回だけ決めて、この日はもうちょっとレッスンやるかって決めて、別にあとでメール見たりいろいろしてるけど、でその中で特別ワークショップみたいなのがあるわけですよ。 で某今テレビ出てナレーターですごく有名な人で、聞いたことあるこの人っていうやつのやつがワークショップあるから応募しませんかって言われて、別に応募っていうか先着順みたいな感じだったんだけど、応募してみて先週あったわけですよ、
はい、
3時間1回で、明日ももう1回あるんだけど、で朗読その読み聞かせの授業のテーマ でいきなりさ、全員に十何人参加してんだけど、1ページずつ読んでくださいみたいな。
あ
でその最初は読むときに精一杯だったわけで、その人が見本は見せちゃいけないんで、見本は見せちゃうとそっち行っちゃうから、みんなそうじゃなくて、やっぱね言ってること一緒だったの。あなたは何がいい伝えたいのかっていうことが伝わんないとダメって言ってて、それセミナー営業も一緒なのよ。セミナー営業得意だし、でそのコツを教えてくれるわけ。ここにいる人が観客だと思ってください。誰かの目を見てそこの人に語りかけてうなずいたら、それでリズムが取れて周りの人もそれに乗っかってくるんですっていう。で俺セミナー営業の時必ずやってたわけ、それを。誰かうなずいてくれる人いるわけ。そこに合わせていくと自分も乗ってくるし、それを見た周りの人も同調されるし。でもそれがオンラインになってからいないじゃん。ただテレビの俳優さんなんか大変なんだろうね。で私は、まあ、得意じゃないわと思いながら、今はもう鈴木さんにお願いほぼしちゃってるけど、そういう原点がそこにあってね、営業として何を伝えたいかとかさ、で本当にこの不動産が好きじゃなきゃやっぱ売れないんですよ、物って。でのと一緒で面白いねと思ってさ、やっぱ人生長くやってるといろんなことが出てくるし、そうやっぱ言うこと一緒だし深いし、そのテクニック的なことを教える先生もいるらしいんですよ。でも私はその先生とか今必修で習ってる、まあ、男の先生なんだけどが良かったりしてるんですよ。でもう一個ね、今ね選択授業があって、はい、何を取ってるか分かる？
歌とかですかね。
あ、ピンポン、ボイストレーニング、歌の授業を真剣に取りたいと思って、で今2回終わったのでさ、一人ずつ音域をチェックしましょうっつって、あとかっていうのをずっとやっていくうちに、どこまでが地声でそこから裏声になるかとかさ、
はい、
で、あなたはそうですね、ファですねとかって言われたりして、その時にソがどれって分かんないし、でそれを調べようと思っても今度のネットで調べると C とか、今度ソじゃねえじゃん C じゃんとか、 C ってなんだっけとかって、どがどこだっけみたいな話で、今もう一回もう小学生になってますよ。だけどね、あれね、やってて思ったのは、トレーニングすると上手くなるわ。やっぱ声の出し方とか響かせ方とか、ちゃんとあるんですよ、レッスンする。そうするとね、歌えるようになるんだね。だって歌手とかさ上手いじゃん。だから レッスンしてるよね、ちゃんと。
まあそうですよね。
そうって思うと、本格的に別に私はプロの歌手は目指してませんよ。だけど今ほら役者だとさ、役者、歌える役者とか歌を歌う人いるじゃん。
そうですね、多いですよね。
多いし、声優目指してるから声優っていうんじゃなくて、俳優の人の中で声優やったりする人もいるじゃん。と思うと、私はもうチャンスがあるなら、まあ何でもやります。でもダンスできますかって言われたらできないからね。あと時代劇の盾とかさあるのよ、そういうレッスンが。ちょっとな無理かなとか思いながら、それは選んでないんだけど、だけどまあどんな役になるか分かんないんだけど、そんなまあオファーも入っても、全部結局オーディションとかになるから、そう簡単に絶対最終的なところまでたどり着かないと思うけど、面白いよねっていうのを。まだだからこの場で何が言いたいかって、僕は俳優を目指してますということよりも、まずそういうところに入って新しいことをやるっていうこと自体で刺激もあるし、でも仲間も増えるし、で、まあ、僕の場合の、ね、役割と仕事っていうのは、やっぱりさ芸能界的なところってさ、お金ある人多いじゃん、成功してる人はね。と思うとお客さんになる可能性もあるしね。 であとやっぱレッスン来てる人もね、どこにお帰りどちら方面ですか、青山ですとか言うわけよやっぱ金あるな、どう考えてもとか、どこ慣々のテニスプレイヤーの追っかけやってます、来週からポーランド行ってきますとかね、金あるなみたいな
余裕が、
ね、でも大体わかるわけよ、そういうのって。もうこういう仕事やってるから、別にその人をお客さんにしようとは思わないけど、でもいざとなったらさ、そんな話になって何かつながったりするかもしれないって思うと、今こういう立場だからできるんですよ。私は皆さん、スタッフの人感謝しながら、でもいろんなそのなんていうの、人脈も含めて広げていきたいなっていうこととか、新たなことをやることでやっぱり何かの気づきもあったりするってこともあるので、とにかく新しいことを始めましたっていうことで、この話をね、親しい人には徐々にし始めてんだけど、ネガティブな人は誰もいないね、反応的に言うと。いいじゃんいいじゃん、上がってますよねみたいな話しか言ってくれないので。
やっぱ何かを始めるって年齢関係なく、
関係なくできるし、自分の中にすると高校時代の回収ですよ、やってきた中でのまだ成し遂げてないところを自分でもう一回、まあ、なんかできないかなっていう、
なんか伏線回収してるみたいですね。
そう、人生の伏線を回収するで、 多分こうやっていく中で、まだ早いんだろうけど、その回収という意味ではね。だけどその根拠レスに何かをやるっていうわけでもないよねって思うと面白いねということを思いながら頑張りますってとこですね。
はい、ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。